今日は五巡節の日と言って、ユダヤ歴における五巡節の日にあたります。感謝いたします。そして私たち新約の時代に生きるクリスチャンにとってはペンテコステの日として有名です。クリスマスの日とか復活祭の日とかそういうのは祝うんですけれども、私たちは意外にこのペンテコステの日というのはあまり教会内でもテンションが低い、あまり祝う特別の日として祝うことのない日なんですけれども、私たちはよく覚えておきたいように、このペンテコステの日は私たちの非常に記念すべき日なんですね。素晴らしい日なんです。ここにこの使徒の働き一章の八節の言葉、この言葉は私がペンテコステの日にクート先生がメッセージに貼った、そのメッセージを貼ったその姿をよく覚えているんですけれども、一章の八節の言葉、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。感謝です。聖霊、私たちはペンテコステ派と言われております。まあ私たちの尊敬するそのレオナルド・ W ・クートという先生は日本でこのペンテコステの信仰に目覚めて、そして生駒の地において聖書学院を開きました。そしてクート当時あそこで聖書学院においてクート先生が伝道し始めた当時は、クートは父違いだ、あるいは狐付きだと言われて、それにもめげず伝道だったという話をよく聞かされました。しかしここにはっきり書いてあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、とこう書いてあります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、ここに書かれてあります。そして私たちにとってクート先生が特に強調なかったのは、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。地の果てにまで、地の果てにまで私の証人となります。いわゆる私たちはキリストを述べ伝えるものになります。こういう意味です。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を、私たちは多くの欠点を持った弱い人間です。一人の人として見たとき欠点だらけの人間です。しかし聖霊が私たちを取り扱ってくださり、聖霊が私たちを動かしてくださるとき、私たちは強いものとなるんですよ。イエス様はこう言われます。そしてこう言われて、 救出、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。うん、こう書かれてる。ですから、これはイエス様が昇天される前に、昇天される時に、弟子たちに、いわゆる、そうなんですよ。だから、あなた方はエルサレムを離れないで、かつて約束したように、私が与えると約束したように、待ちなさい。ヨハネによる福音書にはこう書いてあります。私はあなたに助け主を送りましょう。この助け主は、あなた方に全てのことを教えます。イエス様は、そのように十字架がかかる前に、弟子たちに言われました。そして、ここにおいて、昇天される前に、弟子たちに、イエス様は、こう言われて、みんなの見ている目の前で、天に登って行かれました。そして、イエス様は、再びいらっしゃいますよ。ここに、十一節には、そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのと、をあなた方が見た時と同じ有様でまたおいでになります。イエス様のご降誕を、多くの教会が祝います。また、復活祭も、十字架も、それから復活祭も、多くの教会は祝います。しかし、ある本によりますと、ある人のこの説によりますと、現代の教会は、あまりにも、このイエス様が再びこの地上にいらっしゃる、再臨を最近の教会は語らなくなったという、ある書物に書いてありました。そうです。再びいらっしゃる。まあ、今日は再臨について語ろうとは思いませんけれども、その再臨をあまり言わなくなったという。まあ、その話はここまでにしておきます。そこで彼らは、13節、彼らは町に入ると、泊まっている屋上の間に上がった。こう書いてある。これは多分、マルコの母親が持っていた家であろうと言われております。そして、まあ、とにかく、マルコの母親は家を開放して、いわゆる教会として使っていたんでしょうね。人々はそこに泊まって主を賛美したり主のことを語り合ったりしていたんでしょう。そして15節にはその頃120人ほどと書いてあります。人数が書いてあります。そしてこの人たちが集まっていつも祈りをしたり神様を賛美したり聖書のことを語り合ったりしておりました。さて、そしてこのいわゆる十二弟子の一人であるユダが脱落したので、そのユダの代わりに十二使徒の一人となるためにその選出するために選挙を行って、ここにこう書いてあります。25節にこの務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のために いや、二人のためにくじを引くと、くじは待ってあなさったので、彼は11人の人たちに加えられた。このような記事が載っております。それは様々なことがこの教会では行われておりました。そして、いよいよ今日の話の本題に入ります。五旬節の日になって、五つ目ですから、杉越の日から50日目という意味です。日になって皆が一つのところに集まっていた。要するにいつもと同じようにこの場所で祈ったり賛美をしたり礼拝をしたり人々は集まっておりました。イエス様が天にお上りになるときに約束した助け主をいつ送ってくださるのかな、それを待ちましょう、そのために祈りましょう。彼らはそのように話し合っていたかもわかりませんよ。とにかくイエス様が約束なかったんだから、その約束のものをくださるいただくために彼らは一生懸命毎日毎日日々の祈りを積み重ねておりました。皆が一つところに集まっていた。ここに書いてあります。私たちペンテコステの信者はこの箇所はもう何遍も何遍も読んでるはずで、読んだり話に聞いたりしてるから、はあはあはあ、そのことはもうまさに言われなくてもよく知っているよ。知っていても一字を読んでみましょう。五旬節の日になって皆が一つところに集まった。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。最近あまりその教会でも、もちろんここは少人数だから あまり自分もほとんどしませんけれども、大きな教会でもあまりしません。よく生まれの聖会に集まるとみんな聖霊大望会って言って祈れます。そして異言を語ります。ここにもそのありさまが書いてあります。4節、突然天、2節からですね。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話しました。いわゆるそれ皆の者が聖霊に満たされて異言を語り始めた。異なる国の言葉、それがフランスであるかスペイン語であるか、その他英語であるか中国語であるか、そのようなことは知りませんけれども、今まで話していたそのユダヤ人たちが話していたその言葉と違う言葉を持って彼らは話し始めた。ただこの言葉はの有様がここに書いてあります。7節、彼らは驚き怪しんでいた。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの 人ではありません。それなのに私たち命名の国の言葉で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはバルテア人、メジア人、エラム人、 またメソポタミア、ユダヤ、カバドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとフィレに近いリビア地方の地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人ではたちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またフィレ人とアラビア人なのに、あの人たちは私たちのいろいろな罪言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。世界各地から集まっていた、もうその近隣諸国のから集まってきた人たちのそれぞれの国言葉をガリラヤの人たちは語り始めたというんです。これは神の御業であると言わなければどういうことができるでしょう。とにかく神の大きな御業を語り始めたというんです。ある人たちはこの人の伝の2章のこの出来事は初代教会の一番初めの時だけに起こったことであって現在では起こらないんだ。そしてまたある人は言います。イエス・キリスト様を信じた時にあの聖霊を受けるのであって異言を伴う聖霊のバプテスマ、ペンテコステの人たちが強調するそのようなことは初代教会のここでさ一回一回限りのものであって現代では決して起こらないんだ。私たちはイエス様の御霊を感じてイエスを主であると告白した、その時だけ聖霊を受けるのだと言います。しかしペンテコステ派の人たち、また聖書をそのまま信じている人たちはいやいや違う、現代もそのこの奇跡は起こりうる、現代に起こっていると言う。私たちもそのことを受けることはできる。そしてその中人々は皆を驚き上がって互いに一体これはどうしたことだかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざ開けるものがいたと書かれてあります。そこでペテロは重鎮と共に立って声を張り上げ人々にはっきりこう言った。あの弱いペテロ、疑い深いペテロ、その自分を自制することができないように、あのペテロが真っ先に立ち上がって、そうじゃないんですよ、それこれは旧約聖書の予言なんですよと、このペテロが当たり始めました。そしてこのヨエル書の2章のこの言葉を持ってその人々にこの予言の成就なんですよということを語りました。大勢の人々はペテロのメッセージを聞いてそして心刺されました。そしてこれ説明してたら長くなりますから説明しませんけれども、23節見てみましょう。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって 引き渡されたこの方を不法なものの手によって十字架につけて殺してしまいました。旧約に予言されていたあの救い主である御子をあなた方は十字架につけて殺してしまったんですよ。36節ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきり知らなければなりません。すなわち神が今や死ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。ここにペテロが語った福音の、ペテロが景色を迫ったこの重要なポイントはこうなる。まず悔い改めなさいとあります。前にも話したと思うんですけれども、あの韓国のあの海、船が沈没しましたね。あれ、あの船会社のオーナーが、あの会長室となっている教団、人間は悔い改める必要はないんだという教団だそうです。でもそれでもキリスト教会です。悔い改める必要はないんだと言っている。そして大勢の人々を集め、広大な土地を持っている教団、でも彼らが説いている教理は、人間は悔い改める必要はないんだ、でも神様はそのような人たちを救ってくださるんだという教団だそうです。まあまあそれは余談として置いといて、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。イエス・キリスト様を信じた時に受ける聖霊、誰も聖霊によらなければイエスをキリストと告白 しない。聖書にそう書いてあります。これも一つの真理です。でも同時に聖霊のバプテスマという、この私たちをもっともっと力をつけてください。ご聖霊様の働きがある、このこともここに書いてある。そうすれば賜物としての聖霊を受けるでしょう。私たちは賜物としての聖霊をいただいております。そうならば私たちは信仰を強められて、クリスチャンとの道としての道をこの地上においても全うしたい、そのように思います。私たちの働きが小さいかもわからない。私たち一人一人の力は本当に微々たるものであるかもわからない。でも私たちも神様のために何かをすることができる、そのことを私たちは信じたいと思います。そしてこの私たちも、まあ、無礼とは言うことできないほど私たちのグループは小さいですけれども、でも私たちは何かができる、お聖霊の働きによって そして同時にこの出来事はキリスト教会の一番最初の第一歩だということを私たちは心しなければならない。41節にはこう書いてあります。そこで彼のことを受け入れた者はバプテスマを受けた。その日30人ほどのが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。ラジオもテレビも、もちろんスマホのようなああいう便利なものやそういうものも全然ない時代に3000人ほどの人たちがペテロのメッセージを通して救われて主に従う生活をその時から始めたというんです。すごいことですね。感謝です。3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして指導の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。教会の第一歩がこの日から始まりました。キリスト教会としての第一歩。それまでキリストを信ずるこれらの人たちはユダヤ教のから生まれた異端だと言われております。でもこの日から人々は今度はキリスト教会として力強い第一歩を始めたんです。ですからこの出来事はキリスト教会の誕生日であるということができるんです。私たちはこのことを覚えてですね、本当に祈ってイエス様のなさる技がいかに素晴らしいものであるかを心に深く深く刻み込みたい、そのように思います。終わります。